歴史の中を生きるちくわへようこそ。早速なんですが、今日のデスクの上ちょっとすごいことになってますよね。
はい、歴史資料の山ですね。
ええ、今回の分析対象は戦国屈指の大名である武田信玄です。本日はですね、信玄の情報戦とか組織運営の実態、さらには外交戦略、そして後世に作られたイメージと史実の違いを紐解く研究資料のスタックを大量に持ち込んでいます。
かなりのボリュームですよこれ。
そうなんです。さて、ここから少し解き明かしていきましょう。今回の私たちのミッションなんですが、
はい、
信玄を単なる戦の天才として片付けるのではなくてですね、現代のビジネスとか組織作りにも通じる情報と組織を操る優れたリーダー、いわば超一流の CEO として再評価することです。
なるほど、 CEO ですか。それは非常に興味深い視点ですね。
リスナーのあらとも、情報型の現代において集めた情報をどうやって組織の意思決定に生かすか日々悩んでいるかもしれません。実はそのヒントが約500年前の開国、現在の山梨県にあるんですよ。
そうですね、武田信玄というと、どうしても圧倒的な武力とかカリスマ性で戦国時代を駆け抜けた猛将っていうイメージが先行しがちじゃないですか。
はい、まさにそういうイメージです。
でも残された一次資料とか近年の歴史研究から浮かび上がってくる実像って、私たちが想像しているよりもずっと論理的で冷徹な計算に基づいたシステム構築者としての姿なんですよね。
システム構築者。
はい、過去の歴史が現代の組織運営にどれほど実践的な知恵を与えてくれるか、今回の資料から深く読み解くことができます。
そこでまず最初に見直さなければならないのが、私たちが無意識に抱いている構造化された信玄像だと思うんです。
構造化された信玄像ですね。
はい、信玄といえば、あの有名な風林火山の旗印とか、人は城、人は石垣、人は堀という名言、あとは無敵の騎馬軍団が真っ先に思い浮かびますよね。
ええ、よくドラマや映画で描かれる姿です。
でも今回の資料を読み込んでいくと、ちょっと驚きの事実がありまして、
ほう、
こうしたイメージの多くが信玄の死後に編纂された軍学書である甲陽軍鑑に大きく依存していることがわかるんです。
ああ、ここで非常に興味深いのはその甲陽軍鑑の性質なんですよ。
と言いますと？
甲陽軍鑑って江戸時代に甲州流軍学のテキストとして広く読まれたものなんです。いわば当時の武士のための理想のビジネス書、あるいは自己啓発本のような役割を果たしていました。
自己啓発本ですか？
ええ、信玄を理想のトップとして描くために後世の過筆とか殉職が多く含まれている可能性が高いんです。つまり一次資料としての信頼性には限界があるんですよ。
なるほど、私たちが親しんでいるかっこいいエピソードの多くは一種のプロパガンダ要素を含んだものとして冷静にフィルタリングしてみる必要があると。
そういうことです。理想化された CEO 像のようなものですね。
実際当時の戦術のリアリティを見ていくと本当に面白いですよね。例えば、あの地響きを立てて突撃してくる無敵の武田騎馬軍団。
はいはい。
あれ物理的に不可能だったって資料にありますよね。
そうなんですよ。当時の日本在来馬の骨格などを調べた研究によると、馬の肩の高さってわずか120センチから130センチ程度しかなかったんです。
120センチって現代のサラブレッドと比べるとかなり小柄ですよね。ポニーより少し大きくくらいの。
ですから大型馬がずらーっと並んで集団で突撃するっていうのは、日本の起伏の激しい地形も考慮すると極めて非現実的です。
映画のワンシーンみたいな突撃はなかったと。
はい、実際には馬に乗った指揮官クラスの部下とそれに随伴して徒歩で戦う足軽たちが緊密に連携する混成部隊だったというのが現実的なんです。
見栄えのする騎兵だけの突撃ではなくて、歩兵と騎兵を組み合わせたシステマチックな運用こそが強さの秘密だったわけですね。
まさにその通りです。
もう一つよくある誤解が城についてです。人は城ということがから、信玄は城を持たず野営のテントのようなところで指揮を取っていたと勘違いされがちですが、
実はしっかりした本拠地を持っていたんですよね。
ええ、筒女ヶ崎館という立派な本拠地です。面白いのはこれが険しい山城ではなくて平地に建てられた刀だったということです。
防御力よりも政治や行政を行う政庁としてのアクセスの良さを重視していたわけですね。
そうです。そしてその周辺の領内各地にはしっかりと市場ネットワークを張り巡らせていました。
これ現代の企業経営にすごく通じますよね。 本社ビルは平地のアクセスがいい場所に置いて、行政や情報集約のハブにする。
はい。
そして各地方の要所には強固な支社や営業所を配置して、地域ごとの防衛と統治を担わせる。すべてを一つの巨大な本社に集約するのではなく、ネットワーク全体でリスクを分散して国を守るという非常に合理的な設計です。
本当ですね。そしてその巨大なネットワーク組織を動かすために、理念の浸透のさせ方も見事です。
理念の浸透ですか？
ええ、有名な風林火山ですが、これも信玄のオリジナルではなくて、中国の兵法書である孫子からの引用ですよね。
はい、古典からの引用です。
でも私がこの資料を読んでいて感銘を受けたのは、彼が単に海外の古典をパクったわけじゃないってことなんです。
というと？
その古典兵法を自軍の組織の行動規範として、誰にでもわかるビジュアルに落とし込んで最前線にまで浸透させた点です。
ああ、なるほど。
難しい経営哲学を現場の足軽レベルでも行動として理解できるキャッチーなスローガンに変換した、この応用力こそが信玄の真骨頂じゃないですかね。
確かに、学問的な知識を現場のシステムへと変換する能力ですね。そしてそのシステムの最たるものが情報戦の向上です。
出ましたね、情報戦。
武田家はアルキミコやスパと呼ばれる患者、いわゆる諜報員を活用して、甲斐、信濃、上野という広範囲に情報網を張り巡らせていました。
その仕組みすごく面白いですよね。アルキミコというのは宗教的な存在の姿をして各地を巡る女性たちですが、彼女たちは官所なんかの国境警備を怪しまれずに通過できた。
ええ。
一方のソパは現地に深く潜入した工作員ですね。ただ専門家としてどう見ますか？穂方の北条や今川もスパイ活動自体はやっていましたよね。
はい、穂方も当然やっていました。
なのになぜ武田家の情報戦が他を圧倒していたんでしょうか？
決定的な違いは情報を集めたこと自体ではなくて、集めた後のプロセスにあります。
プロセスですか？
はい。他国が単発の情報を戦術レベルで消費していたのに対し、信玄は集めた情報を組織的な意思決定に統合した仕組みを持っていました。
なるほど。
甲陽軍鑑などから読み取れるんですが、敵の情勢を徹底的に分析して味方の状況とすり合わせるというプロセスが軍議の中で制度化されていたんです。データを集めるだけじゃなくて、それを経営判断のテーブルにどう上げるかという情報のパイプラインが完成していたといえます。
優れたデータアナリストのチームとその分析結果をもとに動く経営陣が揃っていたわけですね。
まさにそういう構造です。
ではそのシステムが実際の経営戦略においてどう機能したのかを見ていきましょうか。
はい、具体的な戦略ですね。
1541年、信玄がトップに立った当時の武田家は、控えめに言っても倒産寸前の絶望的な状況でした。
スタート地点は最悪でしたね。
ええ、開国は山に囲まれていて農業生産力が低い。東に北条、南に今川、北には信濃の豪族と後の上杉謙信が控える四面楚歌の状態です。
おまけに社内の不満も爆発寸前でした。
そうなんですよ。父である新野良の強権的な統治に対して家臣団の不満が限界に達していました。そこで若き信玄は家臣団と共に父を駿河へ追放して、自君らが実権を握るという波乱の幕開けを迎えます。
クーデターによる社長就任ですね。
ええ、でもここからが本当に面白いところなんですが、実権を握った信玄はいきなり力押しで領土拡大を狙うわけじゃないんです。
ほう。
代わりに使ったのが外交でした。1554年の高宗俊三国同盟ですね。
あれは戦国時代の外交の傑作と言っていいでしょう。
北条今川との間に婚姻関係を用いた重層的な同盟を結んで、なんと東の脅威を無効化してしまうんですよね。
ええ、自社の背後を完全に安全な状態にして外堀を埋めた上で、10年という長い時間をかけて信濃へ進出していくわけです。
諏訪、村上、小笠原らとの構想ですね。しかも正面決戦を避けて調略、つまり内容工作を多用しています。
ヘッドハンティングや内部工作で敵陣営の部署を裏切らせるわけですね。コストを抑えてリターンを最大化する、極めて合理的な手法です。
本当に無駄がないですよね。そして両国経営においても画期的なシステムを導入しています。それが分国法である公衆法利用の次第です。
全55条からなる法律ですね。
はい、ここで特に注目すべきは第3条なんです。
これ現代の視点から見ても非常に重要ですよね。
ええ、なんと当主である信玄自身も法に拘束されるということ、 そして自分に非があれば家臣は違反すべし、つまり間違っていたら指摘しなさいと明記されているんです。
戦国大名としては異例の論理的な統治観です。
絶対的な権力を持つはずの CEO が、俺もルールを守るから間違っていたら遠慮なく言ってくれって公言したわけですからね。
リスナーの皆さんもちょっと想像してみてください。自分の上司がこれを明文化して実践してくれる職場を。
心理的安全性高すぎますよね。
そうなんですよ。さらに信玄は評定と呼ばれる軍議において家臣の反対意見を聞き入れる合議制を重視していました。
合議制ですか？
ええ、トップダウンの独裁ではなく、法による支配と合議制を組み合わせることで家臣の自立性を引き出しながら組織全体の納得感を持って意思決定を下す、現代の組織運営にもそのまま通じるガバナンスです。
情報を集め、明確なルールを敷き、合議によって最適解を導き出す。これだけ聞くと本当に理想の上司だし、完璧な自立型組織に思えます。
はい、ここまでは非常に美しいシステムの話です。
ですよね。でも歴史はそんなにシンプルではありません。ここからは少し空気を変えて、信玄の合理的だけど冷徹な決断、そして彼が抱えていた暗黒面に迫りましょう。
経営のダークサイドですね。
はい、最大の転機となったのが1568年の駿河侵攻です。1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、今川氏が衰退し始めると、信玄はなんと長年の構想寸国同盟をあっさりと破棄して駿河へ侵攻します。
これは非常に大きな決断でした。内陸国である甲斐にとって、甲斐への出口、つまり法安と独自の経済圏を得ることは国を豊かにするための合理的な選択だったんです。
弱った提携先を見かけて自社のサプライチェーンのために敵対的買収を仕掛けたようなものですよね。
ただその結果として北条氏を激怒させ、新たな脅威を生むという大きなリスクも取りました。
そうですよね。そしてこの冷徹な方針転換は社内、つまり家族間にも取り返しのつかない悲劇を引き起こします。
嫡男である武田慶喜との対立ですね。
はい、次期当主であった慶喜はこの同盟破棄に強く反対しました。すると信玄は実の息子を幽閉し、最終的に死に至らしめてしまうんです。自害とも病死とも言われていますが、
理想の上司に見えた信玄ですが、組織の戦略や自身の決定に歯向かう者はたとえ身の息子であろうとナンバー2であろうと排除する、非常に苛烈な一面です。
合議制のルールを敷いていたといえども、根底には強烈なトップダウンの恐怖があったわけですね。そしてこの後継者排除が後に致命的な傷となっていく。
ええ、
1572年、信玄は西条作戦を実行し、三保ヶ原の戦いで徳川家康を圧倒的に打ち破ります。
家康を恐怖のどん底に突き落とした有名な戦いですね。戦術的には大勝利でした。
しかしこれをさらに大きな視点で捉えるとどうでしょうか？
実は戦略的にこの作戦が完遂できたかというと非常に疑わしいんです。
と言いますと？
行く手には織田信長という巨大な障壁がありましたし、何より信玄自身が肺結核や胃がんなどの病に侵されていて、もう時間がなかったんです。
局地戦で勝ってもプロジェクト全体としては最初から無理があったと。そして1573年、信玄は作戦の途中で53歳という若さで病死します。彼の死はしばらく秘匿され、軍は撤退しました。
はい、ここからが武田家の真の悲劇です。
ええ、信玄の死後、武田家は後継者の勝頼の代になりますが、なんとわずか9年後の1582年に滅亡してしまうんです。
あっという間でしたね。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？あんなにも高度な情報網を持って法と合議制で動いていた強大な組織がトップが変わった途端に崩壊した。
これはある重要な問いを私たちに投げかけています。
はい、
信玄の構築した合議制や情報ネットワークは確かに非常に優れていました。でもそれが機能していたのは信玄という個人の圧倒的なカリスマ性とバランス感覚が中央にあったからなんです。
なるほど。誰もが自由に意見を言えるシステムに見えて、実は信玄という巨大な引力がないと意見がまとまらなかったってことですね。
歴史研究の議論でも指摘されていますが、極度に属人しかしたシステムだったんです。
勝よりも決して無能ではありませんでしたが、吉野が死んだことで究極トップに立った彼には個性豊かな重臣たちをまとめ上げるだけの求心力がなかった。
創業者の呪縛、ファウンダーズシンドロームですね。組織と個人の関係性の難しさを痛感します。
はい、さて本日の分析を総括しましょう。信玄は単なる猛将ではなく、情報を分析し、外交を利用し、法と合議によって組織を動かした理詰めのリーダーでした。
ええ、
しかし同時にその完璧に見えるシステムも個人の才能に依存しすぎるという脆弱性を持っていたわけです。
非常に教訓に富んだ歴史の事実ですね。
に自立したシステムを構築することに注力していたら、
武田家の運命はどうなっていたでしょうか。
深い問いですね。
そして現代の私たちのチームや会社は、特定のスタープレイヤーなしでも生き残れる構造になっているでしょうか。ぜひ考えてみてください。
皆さんの組織にもきっと当てはまる部分があるはずです。
詳しい情報は歴史の中を生きる力のブログ記事をご覧ください。本日はお聞きいただきありがとうございました。